海の水が塩辛いわけ。昔々北の方に貧しい漁村があった。ニシンがたーんと取れた時期には栄えた村じゃったが、今はその影もない。その村には仲の良い兄弟が二人っきりで住んでいたんじゃ。村中の家は貧乏のどん底、人々は痩せ細り、家の壁もボロボロだったんじゃ。唯一網元の家だけは御殿のように立派だった。ニシン漁の大半を持って行き、わずかばかりの金を渡すような、まるで鬼のような網元じゃった。しかし村の人々はおとなしく一生懸命に働いておったそうじゃ。その年は特に天気もおかしくて、海もしけ、魚も取れなくなった。痩せた土地には作物も実らん。兄弟にはまるで神様が怒ってるように思えて仕方がなかった。家の米別には一合分の泡しか残っておらん。兄は二人では食うこともままならんと家を出る決心をした。昔長老から聞いた話、村を出て西の方にずんずんずんずん行くと深い森があり、そこの奥には命と引き換えに宝物をくれる妖怪が住んでいると教えてくれた。兄はわらをもすがる思いで深い森に入っていく決心をした。残った泡を炊いて2個のおにぎりにして、弟の分を1個残し、自分も小さな方を持って家を出たんじゃ。暗い山をずんずんずんずんずんずんずんずん進んでいくと、奇妙な形をした大きな木が立っておったそうじゃ。まるで人が手を広げたような恐ろしげな大木じゃった。奇妙な声で鳥が鳴いている。ああ、喉が渇いた。もうどんだけ歩いたことだっぺな。恐ろしいとこだが、しょうもね、ここで休むとすっか。奇妙な木の根元に腰掛けた時じゃった。どっかで人の話し声がする。ダメな。人の話がすっけ、気のせいじゃろか。やっぱりどっかで声がする。どこだべな。耳を澄ますと自分が座っている奇妙な大木の中から聞こえてきた。ありゃりゃこりゃ、たまげた。木が喋っとる。どこで喋ってんだべ。兄は奇妙な木の周りをぐるんと回ってみた。おりゃ、こんなところに大きな穴が開いてるじゃないか。見ると人間が優に入れるほどの大きな洞になっておった。こりゃまあ立派な穴だんめな。と感心して上を見て歩いていると、足元の穴にスポンと落ちてしまった。まるで夢の中で落ちている感じだった。どれほど落ちたんじゃろうか。目の前が真っ暗になって目がチカチカして目が覚めた。しこたま頭打ったんで頭をさすりさすりして目が覚めた。すると自分の周りには小さな人たちがたくさん取り囲んで、指をさしたり怖がったり笑ったりしていた。ありゃまこりゃたまげた。恐ろしい妖怪が出るかと思うたら、まあめんこい小人さんたちじゃねえが。おばんでやすと兄貴が言ったら、キャーッと逃げるもの、わはっと笑うもの、えいっと石を投げるものといろいろと反応があって面白かった。中は意外と広くて明るかった。壁の苔がきれいな色で光っていた。 兄は座り直してこう言った。俺はこっから東に行った村に住んでるもんだ。何も怪しいもんじゃないつけ、安心していろ。そう言うと兄は最後の一個のおにぎりを自分が食べず小人たちに分け与えた。小人にとっては大きな大きなおにぎりだった。すると恐る恐る小人たちがたくさん寄ってきて、全員でたらふく食べて兄の膝に腰をかけた。すると楽しくなったのか急に歌を歌い始めた。
夢の国に宝物、正直もんだけ持ってゆけ。夢の国に宝物、優しいもんだけ持ってゆけ。右に回してほしいもの、左に回すと止まります。夢の国の宝物、正直もんだけ持ってゆけ。
小人たちは歌を歌って兄の顔を見て全員が笑った。大きな声で笑った。笑い声がこだまして、どんどんどんどんどんどん笑い声が大きくなってくる。ぐるんぐるんぐるんぐるん回った。穴の中が笑い声でいっぱいになってポカーンと弾けた。すると兄は木の根元でうたた寝をしていることに気がついた。なんだべな、夢かと体を起こそうとすると右手に固いものが立った。あれあれあれ、こんなところに牛臼が、さっきまでなかったべさ。するとどっかから歌が聞こえてきた。
右に回してほしいもの、左に回すと止まります。夢の国の宝物、正直もんだけ持ってゆけ。
兄はなんと話に、腹減った、餅が食いてと言って石臼を右に回した。するとどんどこどんどこ餅が出てくる出てくる。あいや、こんなに食えねえ、止まってけろ止まってけろ。するとまたまた歌が聞こえてきた。
右に回してほしいもの、左に回すと止まります。夢の国の宝物、正直もんだけ持ってゆけ。
兄は石臼を左に回すとピタッと止まった。こりゃあすごい宝物なんべ、村のみんなもこれで飢えなくて済む。急いで帰らねば。その夜のこと弟に話して村の衆にご馳走することにした。村の衆には石臼のことは内緒にしておった。余計ないさかいをなくすためじゃった。兄やん、わしのために命かけてこんなすごいもん取ってきてくれたんじゃね。弟よ、いや、わしはな、小人たちに大事なことを教えてもらったんじゃ。どんなことがあっても人には優しくしろっちゅうことをな。村中挙げての宴会は夜遅くまで続いた。普段真っ暗な村、明るい笑い声が聞こえるもんで、鬼の網元が不審に思いこっそり覗きに来たんじゃ。 その時じゃった弟が村の衆に餅渡して正月用に持たせたらええべというので、おお、それはいい考えだ、そうすっぺと兄が言った。それを見ていた妹が、こやつらどこぞに食い物隠しとるんじゃねえだろうな、あいつらのもんは全部わしのもんじゃ、取り返してくれる。そうとも知らず、みんなに餅食わしてと言って石臼を右に回した。すると餅がどんどこどんどこ飛び出した。弟が、兄や、石臼は何でも出せるんじゃろうかと聞くと、おうおうおう、欲しいもんはな、何でも出るんじゃと歌で歌っとった。右に回すと欲しいもんが出てきて、左に回すと止まるんだ。それを見た網元は腰を抜かした。ふふえらいもん見つけてきよったな、小判でも何でも出るんじゃろうな、右に回すと出て左に回すと止まるんじゃな。翌朝のことじゃった。網元が子分をたくさん引き連れて兄弟の家に来たんじゃ。兄弟はめったうちにされて、とうとう石臼を盗まれてしもたんじゃ。そして網元は南を目指して船を出した。もうこんな貧乏くさい村は捨てる、わしはあったかい国で贅沢三昧に暮らすんじゃ。そうじゃ、腹が減ったな、握り飯があったはずよな。おお、あったあったあったあった、こりゃうまそうな握り飯じゃ。なんじゃこりゃ、女中のやつめ、塩がついとらんじゃないか、バッテリーが。と言って塩を探したがない。おそうじゃ、石臼で出したらええ、そりゃええ考えじゃ。塩よ出ろ、塩よ出ろ。すると真っ白な塩がどんどこどんどこあふれ出した。もう十分じゃって、もういらんと言って左に回すが、石臼は止まらなかった。ますます勢いを増してどんどこどんどこ塩を吹き出した。その時ちょっと海の底から歌が聞こえてきた。
夢の国に宝物、悪いやつでも持って行け。夢の国に口じじいも持って行け。命と引き換え欲しいもの、左に回すと地獄行き。夢の国の宝物、こっちおいで、こっちおいで。
海は渦を巻いて船を飲み込んでしまった。石臼も船も全部海底に沈んだそうじゃ。海の水が塩辛いのは今でも石臼が海の底でどんどこどんどこ塩を吹き出しとるからじゃ。それから兄弟は村で網元になり、どんな村よりも人々に優しい里になって末長く栄えたんじゃと。めでたしめでたし、とってんとってん、ゴロゴロゴロ。